皆さんおはようございます。トワです。今日はクレディスイスで話題の AT1 債と呼ばれるものについて、解説していきたいと思います。一体これは何なのかと気になっている方は多いんじゃないかなと思いまして、やるんですけれども、早速入っていきたいと思います。で、その話に入る前に、予備知識として、債券と株式の違いというのを、ぜひ覚えてもらいたい。で、これ例えばなんですけれども、債券だったり株式もこう会社目線、例えば A 社と呼ばれる目線から見ますと、同じく資金を調達する手段なんですね。債券を発行して、いわゆる社債なんて呼ばれますけれども、お金を調達してくる。それから株式を発行して、その株式に対して、買ってもらって資金を調達してくる。同じくこれ資金調達の手段なんですけれども、じゃあ実際にその A という会社が経営危機に陥って、まあ今回のクレディスイスみたいになった時に、どちらの方を先に A 社は返済しなければいけないかというのをお分かりになりますでしょうか。これはですね、答えから言いますと、こちら、債券の方から先に返すということになっています。従いましてですね、要は優先的に返すお金が債券。一番最後に返すお金が株式ということなんですね。ですから、債券の利率というのは、まあ返ってくるだろうということで、低い利率に設定されています。で、我々株を買うというのは結構なリスクを取る行為なんですけれども、まあ、わかりやすく言うとですね、よし、もうお前の夢を買ってやると。好きなように資本使ってくれと。俺に返すのは最後でいいからなっていうのが株式であり、まあそれを買う株主なんですよね。だからまあ本当にこう株主っていうのはリスクを一番大きく取る人。で、この債券に対してお金を出す人っていうのは、まあまあ、これぐらいだったら返ってくるやろ、みたいな感じでお金を貸すと。で、本当はこの債券と株式という、資金調達手段の間にですね、いろんなものがあって、まあそれが劣後債とか、メザニンファイナンスとかって呼ばれたりするんですけれども、ここには実はいろんなものがあるというのが金融の世界になっています。もう少しだけわかりやすく説明すると、この債券というのはですね、負債、これバランスシートと呼ばれるものなんですけど、ぜひ知らない方は覚えておくといいと思いますが、債券というのはこの負債に入ります。借り入れなんですということですね。で、株式っていうのは資本なんですということなんです。で、この資本というのが、まあ、要は一番最後に返すお金ですから、まあ、本当の本当の会社の持ち物みたいなイメージになっていて、それが自分たち の図体に対してどれぐらいあるんですかみたいなのが自己資本比率とかって呼ばれるわけですね。実はここまでが今日のお話をする前で必ず必要な基礎予備知識ということになります。では本題の AT1債について入っていきますということです。でもう一個だけその AT1 債っていうのはこれ何なんですかということなんですけれども、これを理解するためにバーゼルというのももう一個覚えていただかないといけないんですね。で、このバーゼル合意というのがあります。バーゼル合意っていうのは何なんですかというと、これ日銀のホームページを参照しますが、バーゼル銀行監督委員会という、まあ、グローバルな委員会があるんですけれども、国際的に活動する銀行の自己資本比率ですね。で、流動性比率等に関する国際統一基準のことですと。で、日本を含む多くの国における銀行規制として採用されています。自己資本比率、今やりましたよね。どういうことかと言いますと、この図体に対して資本どんぐらいあるんやということが、これが自己資本比率というものです。で、話の文脈で出てきた流動性比率みたいなのは、こことこの辺を比べているものなんですけど、まあちょっとそれは置いときますと。自己資本比率、要はですね、これ何をやってるのかということなんですけど、これバーゼル1とか2とか3とかっていうのがですね、1992年ぐらいから始まってまして、で、今このバーゼル3というのが最新のものになります。で、簡単に言ってしまうとですね、もうこの一言に尽きるんですね。マクロプルーデンスっていう、これ金融用語なんですけれども、要は金融全体のシステムとして、そのさっき言った自己資本比率みたいなところをこう比率で見ていくんですね、各業界を。で、この業界はまあ安全。この業界ちょっとやばくなってきた。 みたいなのを金融当局が把握しておいて、次に起こりそうなリスクを予測したり、もうやばいというふうになったら緊急支援を行うという、その危機が広がらないためにこのバーゼルの規制というのがあるということなんです。はい、まだまだここまでも予備知識ということなんですけど、じゃあもう少しだけで、バーゼル3なんかいろいろ難しそうだなと思うと思うんですが、もう極論これだけなんです、バーゼル3というのも。要はですね、自己資本比率、自己資本リスクアセット、まあリスクですよね。いろんなリスクの資産を金融機関持ってますけれども、それに対して自己資本どんぐらいあるんやということを測っているということなんです。で、いよいよ AT1 債なんですけれども、AT1 債っていうのは、英語で言うとですね、アディショナルティア1ボンドと言いまして、要はこの自己資本、債券って本来、ここじゃないですか、資本じゃないですよねと。なんだけど、ここに組み入れることのできる債券、これをアディショナルティア1債ということなんです。つまりどういうことかっていうと、ここからここの中にいろんな債券やら株式っぽいものやらいろいろあるという話をしましたが、 AT1 債というのは限りなくここに近いものということなんですね。というかもうここに組み入れられているというもののことなんです、バーゼルの中で。なので極めてリスクの高い資産であるということは、お分かりいただけるかなと思います。ちょっとこれが BBIZ のホームページですね。で、ここにアディショナルティア1とか2はこういうものだよとかっていう規制がブワーとかって、これ Q&A なんですけど、 Q&A でもこれぐらい書いてあるんで、すごいこういろんな決まりがあるということなんですが、とにかく大事なポイントっていうのは、極めてここの中に入り込んでいるものが AT1 債ですよということなんです。で、じゃあ、はい、ここから、今の話題に入っていきます。今世の中でその話題になっているのはどういうことかということで、ようやくこの、今の話題に来たわけですけれども、金融安全網にきしみ、クレディ・スイスの AT1 債全損にということがなっています。債券なんだから、本来返されないと、優先的に返されるはずですよねと。ところが今回おかしい、ちょっと順番が前後して、会社が倒産しなかったんですよね。 UBS がクレディ・スイスを買収しましたと。したがって株に対しては何らかの値付けをして、買収をしたということなんですけれども、残っているこの AT1 債と呼ばれるものは、債権放棄しなさいというような処理になってしまって、極めてこの株式に近い債権なんですけれども、債権の方は金額が0円になっちゃいましたと。で、株式の方は随分安くなったんですけれども、それでも多少価格が残ってますみたいなことになって、この優先順位の順番が、返済の優先順番がおかしくねみたいな話が、これ話題になっているということなんですよね。で、これでいや、そうだよねと、おかしいよねということなんですけど、よくよくちょっと考えてほしいんですね。この AT1 債というのは何なのかっていうと、自己資本に組み入れられていると。要はもうここに組み入れられてますと、バーゼルの規制で。なんで、基本的にはもう株式同様のものに限りなく近いということなんで、相当リスクは高いので、債券と株みたいな文脈ではまず話せないと。で、あとはもうすごい細かい話になるんですけれども、そういった債券だったり株式の返済方法っていうのは、基本的にこう個別の契約によるんですね。どこをどう優先的に返していくか。で、そこで言うと、ある意味今回のUBS がクレディ・スイスを買収したみたいな、そもそも買収を前提にどこまで作っていたのかっていうのも、わからないと。もちろんね、契約書を見たことないんでわからないわけですけれども、そういう、なんでしょう、落とし穴があったっていうことなんですよね。本来、債券の方が返さないといけないし、AT1 債だって株式よりは、優先されて返済されるはずなんですけれども、それでもそういう落とし穴があって、結局減損、全損みたいな感じになってしまう。この辺はね、もう個別契約、知恵比べ、体力比べ、契約書どこまで見ますかっていう世界なんで、これをもってね、ひどい世の中だみたいなことというよりは、金融の世界っていうのはある意味知恵比べの世界なんで、そこでね、厳しい言い方にはなりますが、買ってしまった人が、こういうリスクを、見逃していたっていうことですよね。 まあそういうあの話題になっていて、で今何が起こってるかっていうと、うちも AT1 債持ってるんじゃねえかみたいな感じでいろんな銀行がわたわたしているというようなことなんですね。これやばいなみたいな、ちょっとこのリスクは考えないといけないねみたいな感じで、そのリスクを管理する金融機関の部署とかが今多分 AT1 債大丈夫なのかとかって役員とかから言われてわたわたしてるっていうようなのが今世の中で起こってるっていうことなんです。はい、まあね、あの金融の世界、あの複雑に考える必要っていうのは全くないんですよね。まあ本当にそのもう実はシンプルな世界で、ワードだけ、この単語だけなんかやたら複雑にする人たちっていうのがいるんで、あのそれを一個一個紐解いて全体像で理解していくというのが非常に大事な世界になります。はい、あの良ければいいねやチャンネル登録などよろしくお願いします。ではでは失礼します。